ビジネスの羅針盤、言葉の力で未来を開く。株式会社南沢コンサルティングオフィシャルポッドキャスト、ナビゲーターの DAIGO です。
同じくナビゲーターのエリです。 DAIGO さん、南沢博さんのウェブコラム、記念すべき100話を超えて、
ついに
第101話が公開されましたが、
すみません、
今回もまたすごい反響みたいですね。
今回のテーマがまたすごく身近のところからビジネスの核心に迫る見事な内容なんですよ、うん、
はい、
題して、男性の日傘に学ぶ先発の勝ち方。
男性の日傘、
うん、
いや、この切り口本当に面白いですよね。
すよね。
一見ビジネスと関係なさそうなのに、読み終えた後にはなるほどってこう深くうなずいてしまいました。
ですよね、
はい。
コラムは南沢さんのクライアントである経営者の方がお嬢さんから日傘をプレゼントされたという、まあ微笑ましいエピソードから始まるんです、ただご本人は心のどこかで、男が日傘なんてっていうこう固定観念があって、なかなか使えなかったそうなんですよ。
ああ、その感覚少しわかります。でもいざ一度使ってみたら、その圧倒的な快適さに衝撃を受けて、
はい、
もっと早く使っていればよかったと何度も口にしたと、
はい、
このもっと早くという後悔こそが今回のテーマの核心なんですよね。
まさにその通りなんです。この日常にある小さな後悔が、実はビジネスの世界における巨大な損失につながっているんだと、
ほう、
南沢さんは鋭く指摘しています。先に始めた人がその分だけ長くメリットを享受する、この時間の利得っていうのは、後からお金を積んでも決して買えない最大の優位性なんですよね。
ビジネスの世界ではその時間の差はもう本当に致命的ですもんね。コラムで紹介されていた家庭用ビデオの VHS とベータの話なんかは、
ありましたね。
その典型例ですよね。製品の性能はベータが上だったかもしれないのに、先に普及させて顧客をがっちり掴んだ VHS が最終的に市場のスタンダードになったと。
はい。一度顧客が定着してしまうと、スイッチングコスト、つまりサービスを乗り換える金銭的時間的な手間とか、
はいはいはい、
あと心理的なハードルが生まれますからね。こうなると後発が多少優れたものを出しても、その牙城を崩すのはもう異端な技なんです。
それって今の時代に置き換えると、例えば、クラウドサービスとか SNS なんかがまさにそうですよね。
まさに。
一度会社のデータを全部預けてしまったり、たくさんの友達とつながっちゃうと、たとえもっと良いサービスが出てきても、いや、今から乗り換えるのは面倒だなって思っちゃいますもんね。
そうそう、その面倒だなっていう一人一人の気持ちが、先発企業の巨大で強固なバリア、壁になってるわけです。でもエリさん、そもそも論として、なぜ人って日傘を差すみたいな新しい、そして明らかに有益な一歩をためらってしまうんでしょうかね。
ああ、いい質問ですね。思うにそれって現状維持が一番安全で合理的だっていう、私たちの心に深く根ざした無意識の思い込み、
はい、
まあ心理学でいう現状維持バイアスが働いてるからじゃないでしょうか。
はいはいはい。
男性は日傘を差さないものだという社会的な常識もそのバイアスをさらに強化しちゃいますし。
なるほどな。失敗したくない、周りから変に思われたくないっていう、その防御的な気持ちが結果として新しい快適さとか未来のチャンスを遠ざけている。いや、皮肉な構造ですね。
そしてその個人レベルの躊躇が組織全体の文化として定着しちゃうと、これが本当に怖いんです。
うーん、
南沢さんがコラムの最後で問いかけている、記者には新しいことに臆せず挑む文化がありますかっていう言葉には、もうハッとされました。
男性でも自然に日傘を受け入れられる柔軟性はありますか。この問いかけは本当に深いですよね。
深いですね。
これ単なる男女平等の話じゃなくて、自社にとって未知なものとか異質なものを受け入れる度量が組織としてあるかどうかを問うているわけですから。
まさに。では DAIGO さん、その柔軟な文化って具体的にどうすれば作れるんでしょうか。
うんうん。
経営者がトップダウンで新しいことに挑戦しろって 号令をかけるだけじゃ現場はきっと戸惑っちゃいますよね。
いいポイントですね。ここがまさに南沢さんのコンサルティングの真髄にもつながる部分なんですけど、大切なのは小さな成功体験を組織的に意図的に作ること。
小さな成功体験、
そう、日傘みたいにまずは低リスクで試せるお試しプロジェクトを社内のあちこちでこうたくさん走らせてみる。
なるほど。壮大な計画を立てる前にまずはやってみようと。
はい。
そしてやってみたら意外と快適だったとか思ったより便利だったっていう小さな成功体験をチームで共有していくんですね。
その通りです。その小さなやってよかったの積み重ねこそが、うちの会社は新しいことを歓迎してくれるんだっていう心理的セーフティーネット、そして挑戦を称える文化を醸成していくんですよね。
うんうんうん。
一部のトップの号令だけじゃなくて、現場の社員から自発的に次の日傘見つけてみようぜっていう雰囲気が生まれることこそが本物の変革ですよね。
いや、本当に奥が深いです。このコラムを読むと、いつも自分の仕事とか組織を見つめ直す新しい視点をもらえますよね。
本当に。
では株式会社南沢コンサルティングのウェブサイトには、今回の第101話はもちろん、過去100話分の珠玉のコラムもすべて掲載されています。
そして南沢さんご本人が直接登壇されるセミナーでは、この先発の勝ち方をあなたのビジネスの状況に合わせてどう実践していくかをより深く、より具体的に学ぶことができるんです。
それは心強いですね。自社の文化を見直すきっかけに、あるいは新しい事業戦略のヒントを探しに、
はい、
ぜひウェブサイトを訪れてセミナー情報もチェックしてみてください。南沢コンサルティングで今すぐ検索してみてください。
それでは最後に、このポッドキャストを聞いてくださっている未来の開拓者である皆さんに、南沢さんからの魂の問いかけです。
あなたの会社、そしてあなた自身のビジネスライフにおいて、今使うのをためらっている日傘は一体何でしょうか？
それは導入を敬遠している新しいテクノロジーかもしれません。
あるいはまだ試したことのない営業アプローチや、会うのを無意識に避けている異業種のキーパーソンかもしれません。
そのほんの少し勇気を出す一歩が、数年後のあなたの未来を大きく変える最も重要な最初のきっかけになるかもしれません。